東日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りします。今日はキャラバン隊の4人がお邪魔しています。担当するのは小林利正さんです。呼んでみましょう。小林さん。
はい。学生時代陸上競技のハンマー投げをしていました、ハンマー小林こと小林利正です。今日も元気いっぱいいきますよ。お願いいたします。
ハンマー小林、ハンマー小林
頑張ってね。
はい、頑張ります。
プロレスラーみたいです。
いやいや違います。
ありがとうございます。さて、私たちキャラバン隊は田村郡小野町にありますリカちゃんキャッスルにお邪魔しています。こちらのリカちゃんキャッスル、先ほど見学させていただいたんですけども、もう全面ピンク色で、もう私ももう乙女心を抱いてしまうんじゃないかというくらいの本当に素晴らしい世界観で、ところでそういえば馬場さんも以前訪れたことがおありなんですよね。
はい、私はこのリカちゃんキャッスルがオープンして間もなく伺ったんですけれども、足を一歩踏み入れた途端、リカちゃんが出迎えてくれるんですよ。そこからもう興奮の嵐。その時は一家で来ましたので、実は娘も一緒にいたんですけれど もう娘そっちのけ、私の方が夢中になってしまって、心ゆくまで楽しませていただきました。いつの日か3世代でこちらにお邪魔する、それが今の夢です。
はい。そして安田さんも小さい頃リカちゃん人形で遊んだんですよね。
もちろんです。私初めて買ってもらったお人形がリカちゃんでして、で先ほど見学させていただいた時に、いろいろなリカちゃんのお洋服やグッズ、小物類をすべて見ることができて、私が無理やり母にお願いして作ってもらったリカちゃんのお布団もぜひ展示してほしいなと思いました。
はい、このようにキャラバンメンバーもですね、リカちゃん人形には大変お世話になったみたいで、大人から子供まで世代を超えて愛される着せ替え人形のリカちゃん、こちらリカちゃん人形のリカちゃんキャッスルは25周年記念の日にあたる1993年5月3日に日本初の人形の一貫生産オープンファクトリーとして、福島県小野町こちらに開設いたしました。では、ここからはリカちゃんキャッスル広報担当でいらっしゃいます柳田さんにお話を伺いたいと思います。柳田さん、こんにちは。
こんにちは。
じゃあ、とても可愛らしいメルヘンチックなリカちゃん人形なんですけれども、ぜひこのまず初めにですね、どのようなところなのかということをぜひ案内していただきたいんですが、よろしいですか。お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。リカちゃんキャッスルは1967年の発売以来、たくさんの方々に愛されてきたリカちゃんへの思いで、大人も子供もたくさんの方々がリカちゃんの思いでいっぱいになれる場所、それがリカちゃんキャッスルです。
はい、ありがとうございます。先ほど見学させていただいて、工場の方も伺ったんですけれども、夢のあるやはりリカちゃん人形ですので、製造工程をこう子どもたちに見せるということに抵抗などはありませんでしたか。
そうですね、お子さん方が見てもこう夢を損なわないように、製造過程の詳細を映さないなど、少しずつ工夫して、見ていただいても、リカちゃんへの興味がさらに湧くような工場にしておりますので、その辺は心配ございませんでした。
はい、リカちゃん人形の製造を見てまして、やはりこう物の大切さといいますか、いやこうやって自分が使っているおもちゃ本当に大切にしなきゃなっていう思いもあったんですけども、そういったところも実はあったんですよね。
そうですね、宝の創設者である佐藤康太さんの思いで、いつも働いてこう自分を養ってくれるお父さんやお母さんへの感謝の思いや、働くことの尊さ、それを感じてもらうための施設でもありますので、感じていただければ嬉しいなと思います。
はい、私男性なんですけども、本当男の子も楽しめる素敵な場所ですので、ぜひ一度来てない方も、これから来る方も、見ていただきたいなと思います、けれども、震災の被害といいますか、 そういったところどのような影響がありましたか？
そうですね、建物自体はそんなに大きな被害はなく、営業は続けていける状況だったんですが、その他にも、いろいろ不安要素がございましたので、一時期営業を休止させていただいている時期もございましたが、たくさんの方々の支えなどによってまた営業を再開することができました。
はい、震災後は、お客様にブログなどで情報提供もされたと伺ったんですけども。
はい、そうですね、全国各地にリカちゃんファンのお客様いらっしゃいますので、少しでもここ小野町の状況を知っていただいて、不安要素を取り除き安心していただけるように、放射線量の数値などここの状況をブログの方にもアップさせていただいておりました。
こちら業務の再開をされて、お客様の喜びの声などもあったんじゃないですか？
そうですね、大人のお客様からも、あとお子様のお客様からも、再開してくれてありがとうっていうお言葉や、あとはリカちゃんのことが大好きだからこれからも頑張ってねっていうお言葉をいただいたりして、私たちもすごく励みになって嬉しかったです。
はい、夢と希望が詰まったリカちゃんキャッスル、復興のシンボルにぴったりで素敵なところなんですけども、これからも多くの方々に夢を発信していっていただきたいと思います。今後希望されることはありますか？
そうですね、4月28日から5月6日のゴールデンウィーク期間中には、リカちゃんと握手会やじゃんけん大会を開催する予定でございますので、ぜひ皆さん遊びにいらっしゃってください。
はい、こうして、いろいろな方々に支援していただいているリカちゃんキャッスル、最後柳田さんにとって絆とは何でしょうか？
はい、私にとって絆とは思いやりの心だと思います。今回の震災で人と人との助け合い、支え合うということの大切さが、いかに大切か感じました。そして優しくされたことに対する感謝の気持ち、温かい気持ちが絆につながっていくのではないかなと思っています。
はい、ありがとうございました。こちらリカちゃんキャッスルにはですね、壁にですね、来場された方のメッセージ、福島頑張れといったとても元気の出るメッセージも書いていますので、ぜひお越しください。リカちゃんキャッスル広報担当柳田さんからお話を伺いました。明日は南相馬市みんなで遊ぼうみんな共和国にお邪魔する予定です。こちらからは以上です。
はいはい、ありがとうございました。小林くんはあれですか、一応ニックネームハンマー小林ということでよろしいんですか？
はい、これからもハンマー小林という名前で、はい、力強くいきたいと思います。
力強くハンマー小林のリカちゃんキャッスルですから ね、
すごい
素晴らしいですよね。
このなんかこう、はい、アンバランスというか、
一回だけは今度は叫び声聞きたいです。
いやいや大丈夫です。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということでね、ハフロ長いのでね、はい、ありがとうございました。
なんで切るのよ、いいじゃないのよ、
ハンマー小林くん、ね、福島ふるさと絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。